それでは、聖書朗読いたします。マルコの福音書6章34節、教会備え付けの新改訳では、新約聖書の70ページになっています。マルコの福音書6章34節から44までです。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところです。もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べさせるものをめいめい買うように、させてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であなたたちの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれぐらいありますか。行ってみてきなさい。彼らは確かめていった。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるように弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人、50人固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げ祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。それでは宮地先生にメッセージをしていただきます。自分にできることを丁寧にお願いします。
おはようございます。今日の聖書のところにはイエスという方の周りにたくさんの人が集まってきたことが書かれています。先ほどはヨハネによる福音書から子供メッセージをしました。聖書最初に新約聖書の中には最初に4冊福音書というのが出てきます。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4冊が福音書と呼ばれます。イエス、キリストのことが中心に書かれています。イエス様が働かれたわずか 2,3 年のことが集中的に書かれているんですけれども、マタイ、マルコ、ルカはマルコさんが最初に書かれていますので、それがベースになって書かれています。ヨハネによる福音書というのは全然違うところで違う人たちによって書かれたので内容が少し変わっています。それでも同じ記事があります。今日のところは珍しいんですけれども、4冊ともに共通する同じ記事です。そしてマルコによる福音書の中には、先ほど子供メッセージのところに言いましたけれども、パンを誰が出したのかが書かれていません。ヨハネによる福音書は書いてありましたが、マルコによる福音書は書いていません。そのところをもう一度見ていきたいと思います。今日のマルコによる福音書の6章の34節から、イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。羊飼いのいない羊ってどんなんでしょう。羊飼いのいない羊、羊飼いは羊を連れ出して、そして食べ物のあるところ、 あるいは水のあるところへ連れて行けます、連れて行きます。そして棒を持っていて彼らを守ってやります。守りながら彼らに必要なところへ連れて行くんですね。その羊飼いがいないと羊はどうしていいのかわからなくなります。どこに食べ物があってどこに水があるのかわからなくなります。どうしたらいいんだろう、ジタバタジタバタするわけですね。イエス様が見られたら、イエス様のところに集まった人たちはそんなふうに見えました。どう生きていっていいのかわからない。何を基準に生きていっていいのかわからない。ジタバタジタバタ。どこに行ったら安心できるなのかわからない。イエスという方が出てきて神様のメッセージを話し始めると、人々がどんどん来ました。イエスの語る愛のメッセージに、これが本当に神なのか。イエスが癒してくれる癒し奇跡を見て、神はこんなことをしてくれるのか、初めて知ることばかりです。それまでは遠い方と思っていました、神様は。ちなみに今日初めて来られている方が割といらっしゃいますけれども、聖書のメッセージはシンプルに一言で言えます。あなたは神の宝物。今どこでどんな状態にあってもそうです。知っていましたか？皆さんは自分が宝物だということを知っていましたか？生まれた時からです。どんな状態にあっても神はあなたのことを宝物とおっしゃってくださっています。でもだんだんだんだんみんなわからなくなっていきました。わからなくなった人たちがどうやって神様に帰っていったのか、それが書かれているのが聖書です。また神様が探しに来てくださったのか、イエスという方は神様から送られてきて一人一人を探しに来てくれました。そして神の愛を伝えてくれるものでたくさんの人が集まっていました。もう後先考えません。仕事ほっぱらかしてでもですね、やってきます。男だけで5000人いたというのですから、女子供を入れるともう何万人かいたと思います。その人たちがお弁当も持たずに食べ物も持たずに来ています。イエス様の話をいっぱい聞くんです。35節、そのうちもう時刻も遅くなったので弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは偏僻なところでもう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。お弟子さんたちはですね、これはやばいと、食べるものもない、飲むものもない、こんなところでこの人たちを放っておくわけにいかない、だから今もう解散してくださいと、これ以上遅くなるとまずいです、みんな食べ物がない、泊まるところもないで困ったことになりますから解散してください、みんなそれぞれ自分が食べられる場所、泊まれる場所に行くでしょうって言うんです。それを聞いていた何万人もの人はどう感じたでしょうか。何もかもほっぽらかして神様のメッセージを聞いた、あっという間に夜になった、うちに帰らないといけないけれども遠い、ご飯ない。そしたら弟子たちはみんな解散してください、さてどうしたもんか、みんな思ったと思うんです。するとイエス様は言われます。37節、すると彼らに答えて言われた、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。あなた方がやりなさいって言うんです。あなたがやりなさい。そこで弟子たちは言った、私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。びっくりしたんですね。やりなさいって言われても、この偏僻なところから今私たちが買いに行って、デナリというのは一日の労働者の賃金のことです。ですから7、8000円でしょうか。1万円、仮に1万円とすれば200万円、200万円分のパンがあったって何万人もの人に足りるわけないじゃないですかって弟子たちは言います。それはそうでしょう、足りるわけありません。ところがイエス様は、弟子たちはここでですね、自分たちがやらないといけないことは買い物に行ってパンを買ってくることだと思ったんです。ところが違いました。神様が弟子たちに求めていることは 違うことでした。38節、するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか、行ってみてきなさい。簡単ですね。調べるだけです。言われたことは調べに行けって言われたんです。それで弟子たちは調べに行きます。誰かパン持ってないか。誰も持ってないんです。また誰も持っていない。ところがヨハネによる福音書には子供がお弁当を持っていた、パン5つと魚2匹持っていたと書いてあります。でこの子供が持ってたんです。私持ってます。誰かと分けるため、誰かが親から持たされていたんでしょうか、誰かと分けるために持っていたんでしょうか。それをここにありますって出したんです、隠さず。本当子供って素晴らしいですね。ここにあります。今それが自分の手から離れてみんなに分けられる。そうするとこの子が思っていたようなことはできなくなります。誰かと食べようと思っていたその人たちと食べることはできなくなります。でもこの子はパンがないですか、何か持ってませんかって言われたら、ここにパンと2匹の魚がありますって出したんです。それを持ってきました。そしたらイエス様は弟子たちにまた次にできることを言います。じゃあみんなを組にして座らせなさいって言うんです。39節、イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。仮に100人ずつとしても1万人がいれば100個のグループができたことになります。すごいですね。100個のグループがこうずっと100人ずついるんです。50人ずつだと200個あります。もっと多かったと思うんですね。とりあえず弟子たちは、おい集まれ集まれ、ここに50人ぐらい、ここに100人ぐらい集まれって言ってグループを作りました。はい、集まったら座れ座れ座れ、これだったら弟子たちにもできます。弟子たちはそれをしました。すると41節、するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンの先人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。ここからが神様の出番です。イエス様の出番です。お弁当の、子供のお弁当の5つのパンと魚2匹を取って、神、イエス様は祝福の祈りをしました。神様、ここに宝物いっぱいいますよ、みんなに分けさせてくださいって祈りました。それだけでしょう。そして分けさせたんです。はいはい、弟子たち持ってきなさい。持っていったら、なんとパン5つと魚2匹が何万人もに分けられたんです。いや、こんなことはもう起こらんと思われるかも分かりませんが、起こったことがあります。私の知っているところでは、ある幼稚園でですね、教会の幼稚園でした。でそこで、みんなの集まり会が開かれたんです。でカレー作ってたんですけど、カレーの残りがこれぐらいしかない、なくなったんです。あら、もうこれ絶対足らない、みんなには足らないなと思ってたんです。でみんなどうしたかって言ったら、祈ったんですって。神様、これみんなに足りるようにしてください。そしたら足りたそうです。それが本当に絶対足りないはずなのに足りたそうです。神様は不思議なことを今でもされます。そういう不思議なこともされますけれども、もっと具体的に神様は一人一人を用いてくれます。これは私が使っている聖書です。今礼拝で使っているのは、礼拝で使っている聖書なんですが、私がいつも使っているのはこちらの聖書で、新共同訳といいます。いっぱい付箋が入っています。この付箋はもらったものばかりです。自分で買ったことはないですね。そして一つ、これ、こういう緑色のもあるんです。横にですね、こんな持つとかついてるんですけど、もうこれボロボロになってるんですね。どうしようかなと思ってるんですけれども、これは私の娘がくれたもんなんです。そしてまた別の、これも同じ娘がくれたものです。 小さく切って紙を切って段ボールの紙を切ってですね、そして絵が描いてあるんです。ブドウとみかんとバナナと描いてですね、それがちゃんとわからないと困ると思ったのかもわかりませんが、わざわざ矢印してブドウ、みかん、バナナ、桃って書いてあるんです。それでラムという子が書いてくれました。でわざわざ弟の名前も入れて大輝より、ラム大輝よりって書いてあるんです。誕生日にくれたんです。そしてその裏にですね、聖書の言葉が書いてありました。私の娘が小学校の時にくれたものなんですね。小学校低学年だったと思います。キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます。なんでこんな言葉を選んだのか分かんないですけど、えらい言葉を選んでくれたもんですけれども、彼女は多分開いてこれと思ったのかも分かんないですね。そして聖書の箇所はテモテへの手紙2章2節って書いてあるんです。テモテへの手紙は2つあるんです。第1と第2とあるんですけれども、そこは多分彼女気づかなかったので、それは書いていません。これをくれました。で彼女がこうやってくれている間、私はですね、虐待する お父さんでした。私はイエス様の周りに集まっていた人たちと何にも変わりません。自分の両親は喧嘩ばっかりしていてですね、うちの中に安心というものがありませんでした。そんなものが世の中にあるのかどうかわからないぐらい喧嘩ばっかりでした。落ち着くことがなかった。だから結婚したらもう親父みたいにはならないぞと思ったんですけれども、いざ蓋を開けると親父よりまだひどい自己中で暴力的な、妻に暴力を振るわないだけの言葉の暴力がもう山ほどしますし、子供たちは殴る蹴るで育てる親になりました。クリスチャンになったんです。イエス様のところに行った今日の何万人もの人のように、イエス様から愛が欲しかったんです。そして少し話を聞いて信じたいと思って信じたんです。でもすぐに変われなかった。牧師にもなったんです。私は牧師にもなったんです。そして神様の素晴らしい愛を伝えるんですけど、私の中にある憎しみとか、愛されたいのにわからないその愛され方が、愛したいのに愛し方もわからない、その自分がまどろっこしくて自分の思うように動いてくれない子供を虐待しました。それなのに笑顔でですね、誕生日にはこれを持ってきてくれたんです。本当に大バカもんでしたね。今は7年前にお前のせいで子供たちの心ボロボロになったぞって言われて、本当に直接語ってくださって、今そこから変わることが少しずつできるようになって、そのまま喜べるようになりました。今日も先ほどこのボロボロの、もう一つのボロボロの方、もう外れそうになっているのを見ながら LINE でメールを送ったんです。メッセージを、本当はありがとう、どれだけあの時あなたたちが安心できる父親であれただと思うんだけれども、もう遅いけれども、今でも笑顔、同じ笑顔を向けてくれているあなたが本当に嬉しい。これを見るたびにその笑顔を思い出し、ありがとうってメールを送りました。皆さんのそばに誰かがいます。たくさんの人が送られてきているはずです。素朴で今日パンを分けたような本当に素朴な人が誰かいるはずです。あなたが何を言っても受け入れてくれるような人、あなたの愛を求める人、その人がイエス様と一緒にあなたにパンをくださっています。それはあなたが神に近づくようになるため。聖書には永遠の命は神と神が使わされたイエス・キリストを知ることだと書かれています。言い換えれば愛を知ることです。人は愛を知りません。条件付きでしか愛を知りません。条件付きでない愛を知っているのは子供たちです。でも子供たちも愛されないで育っちゃうと、いつの間にか愛を知らない大人になっていきます。だから私たちは教会に呼ばれます。そして神様から、イエス様からの愛をまた受けていきます。あなたは神の尊い宝物です。 どうぞ神様の愛を十分に受けてください。そしてそばにおられる宝物を大切になさいますようお祈りします。神様、ありがとうございます。今日もこの礼拝の場所を与えてくださってありがとうございます。私たちのそばには私たちのために時間を割いてくれたり、電話くれたり、メールくれたり、ちょっと声をかけてくれたりする人がいます。あなたが起こしてくださいました。誰かが水いっぱいくれたりします。あなたが起こしてくださいました。どうぞ主よ、私たちを憐れんで癒してください。私たちの内側から愛がたくさんあふれますように、満ちますように。そして私たち自身が嬉しくなって、今度は自分にいっぱいくれた人に返すことができますように。私たちはみんな主の宝物、宝として生きていけますように感謝します。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。